せーの、
銀の弾丸ラジオ。
はい、どうも、銀の弾丸ラジオです。銀の弾丸ラジオはチームのチームによるチームのためのラジオです。私たちはシルバーバレットクラブというチームで普段から一緒に仕事をしています。もっとチーム開発を上手くなりたいという思いで、チーム開発やアジャイル開発に関するいろんな話をしていくラジオです。銀の弾丸ラジオではフィードバックを募集しています。ツイッターでシャープ銀の弾丸ラジオをつけて、感想、まさかり、チームやメンバーへの質問、ラジオで取り上げてほしいテーマなどをどしどしツイートしてください。ということで始まりました。イエーイ
イエーイ、
始まりました。
いや、各週でちゃんと収録してる、偉い。
いや、ほんとっすね。2023年生まれ変わってますね。見事に大復活を遂げたということで。
まだ2回だけどね。
そう、まだ2回だけどね。多分きっとみんな期待してくれてるんで、やっていきましょう。
やっていこう。
ということで、じゃあいつもの自己紹介のコーナーに行きたいと思います。はい、どうも、大きなおかず担当のおよびです。そして、
はい、越冬担当の佐藤です。
そして、
補欠合格の宮崎です。
ということでね、今日もこの3人で元気にお送りしていきたいと思います。はい、ということで2回目のテーマ、はい、2回目じゃないな、全然2回目じゃないんだけど、今年に2回目のテーマなんですけど
今年2回目、うん、
今年2回目
完全にやり直したみたいになっちゃってる
確かにじゃあ早速ですけど、今日のテーマにいっちゃいますか。
はい、
今日のテーマは、会社で未来会議をやってみた。はい、ということでね、会社で未来会議をやってみたということで、未来会議というのを、まあ、実際に今所属しているホロラボでやってみたっていうところで、まあ、その未来会議の話をしていけたらなと思っております。で、そもそも未来会議ってなんやねんって話なんですけど、まあ、そのためにはですね、 OST ですね、オープンスペーステクノロジーっていうものを簡単に紹介しないと、そもそも話がつながらないと思うので、その OST の話からしていきたいんですけどね。
はいはい
はい。で、OST って何かっていうと、よく言われる話としては、アジェンダがない、まあ、自己組織的な場なんて言われたりするんですけど、まあ、どういうイメージかっていうと、まあ、よくあるカンファレンスとかイベントって、いつ何時からどこで、誰々が喋ります、こんな内容で喋りますみたいなアジェンダが決まっていて、まあ、それ見てね、ここに参加しようかなとか、あ、今日このセッション参加してみようかなっていうふうに思って参加するとは思うんですけど、OST の場合は、その始まるまでは特にこうアジェンダ全く決まってないんですよ。
うん、
その日そこに参加した人たちで自分たちでアジェンダを作って、自分たちで運営をしていくっていうような、まあざっくりとそんな感じのスタイルで出来上がっていく会議形式って言ったらいいんですかね。そういう場の作り方の一種だと思ってください。多分海外とかではアジャイルカンファレンスとかそういうところで結構 OST ってよくやられてたりしたんですけど、日本でも結構前からあのコミュニティとかでね、 OST みたいなことやっていて、で、特にコロナ禍に入ってからだと、オンラインとかでもね、オンライン OST みたいな感じでやっていたりとか、あのそんな感じで、どこかで OST に触れた方もいらっしゃると思うし、まだ全然初めて知ったよって方もいらっしゃると思うんですけど、そういった感じのコミュニケーションのスタイルがオープンスペーステクノロジーっていうものだったりします。で、未来会議ですね。そもそも未来会議の話に戻ると、未来会議って何かっていうと、簡単に言うと、会社の中で、まあ、組織で OST やっちゃいましょうみたいなことですね。で、まあ、未来会議って言葉もいろんなところで使われてるんで、別にこう決まってる定義はないんですけど、まあ、僕らがそういう名前でよく使っていて、まあ、今の会社もそうだし、前の会社とか他の会社でも未来会議みたいなことは何度かやっているんですけど、まあ、今日はその未来会議について話していけたらなと思ってますと。
なるほど。
これぐらいで大丈夫ですか？なんか言い逃したことあるかな？
そんなもんじゃないです
か。いい説明だったんじゃないですか？
大丈夫ですかね。まあ、あの詳しくはこちらへって、あのウェブのリンクじゃないけど
この URL へ指さしても見えないけどね。
あのいつものねスライドが公開されてるんで、あのなんかこの OST の始め方とかそういう説明の資料みたいなのを公開したりするんで、ノートに載せとこうかなと思うんですけど、もしよかったらそれ見てもらえるといいかなと思ってます。で、今回それを、まあ、今所属してホルダボの中で実際にやってみたんですね。きっかけはなんだっけ
きっかけは一応電車的に今年のなんか会社としての戦略とかって話す場があって、その話を聞いた後にみんなで何かこうディスカッションできるような場が欲しいみたいな感じの話だったのかな。
うんうんうんうん、
そんな感じの人事の人がこう 一緒に考えてくださいって感じでお願いが来たのがきっかけだったような。
そうですね、まあ、なんかそのもともと別に未来会議やりましょうっていうよりは全社的な話をする場っていうのがこう企画されていて、でもしかしたら OST ってやり方がいいんじゃないかなってところで、まあそういうやり方とか慣れてるっていうところで、うん、まあ、僕らに声がかかって、まあ、ちょっとファシリテートのお手伝いをしたって感じで未来会議作りにちょっと関わったんですけど、今ホルラボって多分全部で60人ぐらいいる会社なんですかね、なんだかんだで 5,60 人いる会社なんですけど、うん、当日なんだかんだ40人ぐらい来てたんですよね。
なんか事前登録したのは30ぐらいだって言ってたのに、当日蓋開けてみたらなんか 4,50 人ぐらい来てたっていう話っぽ いっす、ね、
そう、一応前提言っておくとホルダボって結構フルリモートの会社なので結構各地に人が散らばっていて、で今回のその未来会議みたいなのも、あ、未来会議その、ビジネスミーティングみたいなやつのも任意参加で来たい人は参加してくださいね、でもちろん他の東京以外にいる人も旅費とか出るんで来ていいですよってぐらいな感じでやって、まあ、その結果として集まったのが40名ぐらいで、もちろん他の方は予定があったりとか、まあ、いろいろ都合があったと思うんですけど、でも結構な人数が参加していて、で久しぶりにねオフラインでこうみんなで集まるみたいな場だったんですけど、まあ僕らはまだ入社してそんなに何回も出社してるわけじゃないんで、ほぼほぼみんなリアル初めましてですよね、大体が。
ほぼ初めまして
ですね、
だからやっとそこでね、うん、スラックのアカウント名と名前と顔が一致するっていう、
そういうことが落ちた。コミュニティでもよくあるけど、アイコンでは分かるけど、リアルでは分からないみたいなね、うん、あのやつですよね。
これが会社でも起こるんだっていう、ちょっと、ね、新しい何かを感じた。
それでも働けるんだっていう、なんか何かしらね、ちょっとか、うん、あの実感するとかありましたよね。そうそうそう、まあそんな感じで、そういう場で、実際にその40名ぐらいでオフラインで久しぶりにね OST やるっていうことをやってきたって感じなんですが、まあ、実際それやってみてどうだったかって話、ぜひ2人の率直な感想を聞きたくて、水田さんどうでした？
そうですね、まあ参加者としての感想にはなるんですけど、さっき話した通り知らない人が正直いるっていう状態だったので、ちょっと特殊な会社というか、あの XR でドメインとかがあったりして、僕らはそのドメインに新しくチャレンジってことで会社に入ってたのもあるんで、バックグラウンドとか全然違う人も多いんですね、僕らと、
うんうん、
そんな状況なので少し話せてどんな人がいるのかっていうのが少しだけ分かったなと思って、逆に言うと全然その前なんだかんだ分かってるつもりで全然分かってなかったなっていうのちょっと実感としてあったのと、まあそれにも関連するんですけど、こう出てきたテーマとか話す内容も自分が全く分かってない分野とか、まあ、会社とか組織のこともそうですし、技術的なところもそうなんですけど、そういう話も今回みたいなフラットな場みたいなものを作られるとちょっと入っていきやすい、ちょっと話自分も聞いてみようかなみたいなのやりやすくて、まあ、いろいろそれで話せてよかったなっていうのが感想です。
確かに、まあ、なんかよく最近ね、リモート、完全リモートじゃないとしてもリモートが中心だったりとか働いてる人も多いと思うんで、そういう人たちは共感すると思うんですけど、割と僕らのチームも真面目に仕事してる、あ、ま、真面目に仕事はしてるんだけど、
してますよ。
まあ、チームに閉じこもって仕事だけしてるっていうよりは、いろんなチームのとこ顔を出したりとか、まあ、あの社内ラジオとかやって、いろんな人と話したりとかするっていう感じで、チーム外の人とコミュニケーションは多分する方だとは思うんですけど、それでもやっぱり、普段の仕事の範囲とか、その、まあ、興味が近いとか、うん、そういう範囲の人は、まあ、喋ってるんで、オフラインでいきなり会っても喋れるけど、初めましてとか本当に喋るのも初めてだし、アイコン上なんとなく知ったけど、オフラインでもオンラインでも喋るの初めてですねみたいな人結構多かったですもんね。
多かった
ですね。
そういう意味ではそういう観点でもいい場ではあったって感じですね。
うん。
サトリはどうでした？
自分が思ったのはなんか結構割とこうなんだろう、技術が大好きな人の偏見というか、そんなになんか思い切って喋る人少ないんじゃないかなみたいなのを勝手に、うん、思っていたんだけど、蓋を開けてみるとものすごいちゃんとなんか OST やりますって言ったのを素直にそのね、いや面白そうな場として自分たちで作ってくれていたのが良かったなと思って、想像以上に賑やかな場所になってたような気がするんですよね、あの時は。
確かに確かに。
トラック A から F ぐらいまで7つぐらい作って3セッションでほとんど埋まったんですよね。
うんうん、
単純に21とかそれぐらいの枠がほぼ埋まってるとか、ちゃんとそれぞれなんかどのテーブルも人が集まっていくっていうような感じになってたんで、すごいいい場所だったなと思って。
うん、確かに、 トラックは足りなくて増やしましたもんね、途中でね。
そうそうそうそう、思ったよりなんかちゃんとね、うん、最初のテーマ出しのところでなんか行列ができるしさっていう。
ああ、あのヒーロージャニーだっけ、
うん、うん、そうそうそう、おちゃんと OST になってると思って。
そうですね、なんか結構ほぼほぼ多分僕らが下手したらほとんどの人が初めてぐらいのレベルで OST ってやったことある人って言ったら、うん、ほとんど手が上がらないぐらいのレベルだったんですけど、それでも最初からテーマ出し盛り上がったりとか、まあ、そういうところは、うんうん、まあ、会社のもともとの関係性とかもちろんあると思うんですけど、すごいいい場でしたよね。
うん、
うん、
確かに確かに。そうですね、まあなんかそう、結局その、まあ、今回メインとしてその2人にはちょっと手伝ってもらいつつも、進行最初の OST ってこうちょっとテーマの説明とかオープニングみたいなことするんで、その辺のファシリテーターをちょっと今回やったんですけど、結構ギリギリだったっていうのと、なんですかね、これ難しいんですけど、もともと OST やりますっていう風に集まってるんだとすると、まあ、期待値って揃いやすいじゃないですか、
うんうん、
なんですけど今回の場合そうじゃなくて、まあ、そのオフラインでみんなで組織のなんかそういうビジネスミーティングみたいなのを会社について喋るよっていう場があって、でギリギリで OST やるって決まったんで、その来る人の期待値とその場の状態っていうのがうまくこう流れが作れるかなってのはちょっと不安だったんですけど、しょうがないねって感じで、まあ、実際やってみたらやっぱさっき言ったみたいに結構盛り上がったんで、まあ、なんだかんだどうにか場さえ作っちゃえばどうにかなるなって感じはあの OST ってやっぱすげえなって感じ今回思いましたね。そうそうそう、そんなにね難しいことやってなくって、まあそのコミュニティとかでもオフラインでもオンラインでも OST っていうのはよくやってることもあるので、まあオフラインの場合なんで実際にその紙と付箋とペンとイーゼルパッドがあって、で、あとそのいつものさっきあの言ってたいつものスライド、いつも説明してるスライドを公開してるんで、それを使えばどうにかなるみたいな感じで、あのサクッとね、うん、できましたね、OST って場はね。
そうですね。
なんかあと最初にこれどういう場ですよっていう、なんか一応ただ OST やるじゃってじゃなくて、そのあの社長のどういった思いがありますって気持ちを込めてますっていうのが出てたのも良かったかなと思って、単純に独立してないでちゃんとその前代になっていた会社の話とかともつながってるんだなっていうところを説明してたのも良かったかなと思ったな。
確かにね、どうですかね、 OST、まあ、結構誰でもできちゃうんじゃないですかね、サクッとね。別にそんな難しくないのかなって感じがしますよね、バサイできちゃえば。
うん、でもね、あの多分この後ノートとかのにあの例の説明のスライド、あれって結構出回ってますよね、いろんなところで。
そこそこね、そこそこ使ってもらえてるみたい、うん、
だからそうやって結構ホイホイっとみんなが真似しやすい感じもあっていいんじゃないかなって思って。
うん、確かに確かに。あとあれですよね、今回あの OST でよく説明するやつとして参加してる人の振る舞いとしてこういうのがよくありますよっていう、まあ役割っていうよりはそういう紹介なんですけど、そこに今回新種が現れましたよね。
ああ、出ましたね。いや、これはまだちょっと名前が付けられてないやつじゃないかなって思って。
なんて言ったらいいんだろうね、あれは。
なんて言ったらいいんだろうね。いや、だって多分この会社特有だと思うんですけど、急にあの会場の 3D スキャンを始めてしまう人が現れるっていう。
確かにね、
これは何なんだろう。普通そんな機材とか持ってないだろうし、そんなことかしようなんて考えないから。
しかもさ、 OST のオープニング中に急に機材持って現れたよね、確かに。
スーッ
で会場をスキャンするっていうね。
会場スキャン。
いや、だからなんか途中でね、その参加者の方にそう、あ、なんかあの役割ってハチとかチョウみたいに名前つけた方がいいんじゃないですかって言われたんですけど、いや、あれはハズレ値ですって断ってしまったぐらいに。特殊であるけど。我が社特有のあれですね。
我が社特有の。
まあでもそれぐらいね、あの別に自由に参加するっていう感じで、紹介してるハチとかね、チョウとかみたいなやつも、別にそうしなきゃいけないっていうよりは、まあとにかく自由に自分の過ごしやすいように動いていいですよっていうことだと思うので、まあ別に 3D スキャンするのも自由っていうね、そういうところですよね。
そうですね。うん、
なんかまあそんな感じで結構その会社で OST やるっていうのはどうなんだろうみたいな感じでちょっとそういう話をしていけるといいかなと思うんですけど、まあなんか結構難しいなと思ったのが、その実際今回場を作るにあたって、まあ OST ってなんて言ったんですかね、まあアジェンダがないっていうのと自分たちで作るっていうのもあるので、まあその最初に言ったように期待値が合うのかなって思ったところとしては、まあ例えば会社の中で組織についてそういう場を作りますっていうふうに 場ができて、そこに集まるとすると、なんかいろいろ聞けるのかなって期待値で来る場合が多いのかなと思ったんですよね。
ああ、その経営陣からの話が直接聞けるとか、そういった。
そうそうそうそう。
情報を手に入れる場所だと思って来ている人っていうのはいるでしょうね。
うん。特に、やっぱりどうしても、エンジニアとか従業員として働いてるっていうところと、まあ、経営陣とかマネージャーとかが分かれてると、まあ、言ってもホロラボぐらいの会社の規模でも、だんだんそういうところってどうしても、こう、ちょっとこう、線ができ始めるかでき始めないかぐらいなね、そういうところだったりするので、そうするとやっぱり、その、組織とか経営について考えてる人っていうのと、その組織で働く人みたいな謎のこう、境界ができるかできないかなってぐらいの、ちょうどそういう分水嶺にいるのが今の会社だと思うので、まあ、こういう場でも、なんか聞けるのかなって思ってくる人がいても、全然、それが悪いわけじゃなくて、そういうところに対して OST っていう場を作ると、うん、なんでこの場に来ても聞けないじゃんだとか、なんか決まるわけじゃないじゃんみたいな感じで、うん、そう期待値のズレみたいなのがあるのかなって思ったりしたんですけど、まあでもそのいろんなところで OST やってて思うこととしては、いくつかこう会社の組織として OST とかをうまく取り入れていくってことにはいくつか意味があるかなって感じがしていて、
うん、
まあ1個目が、確かに何か決めるみたいなのももちろん大事なんですけど、結構 OST やるとこうありのままの組織の関係性みたいなのが見える化されるなっていう感覚があって、わかります？これ
関係性、社員同士の、
そう、まあ社員同士だったりだとか、うん、あとはそれこそ経営者と各社員とか、まあ何でもいいんですけど、その人たちが集まってる中にいろんなこうね、ありの巣のようにいろんな関係性がこう線でつながってるわけじゃないですか、っていうのが見える化される一つのいい例だと思っていて、例えば今回のホロアムの場合は初めて OST やりましたっていう状態でも、結構みんなでこうテーマが出て話したことがたくさん出ていて、各テーマで盛り上がって、でそのまま盛り上がって続きやりたいってなるぐらいな感じの熱量が結構その場としてはあったと思うんですよ、
うんうん
うん、
で一方で、まあ、これまでやってきたね、3人でも一緒にやってきたあの未来会議みたいな場でもそこまで出なかったりだとか、テーマ出たりするんだけどそんな埋まるほど出なかったりとか、まあよくこう喋ってる人とかこういう組織とかの話になると何か意見を言う人みたいなのよく出すんだけど、やっぱりテーマ出す人と集まる人みたいな感じでどうしても分かれてしまうとか、だいぶ雰囲気違うじゃないですか、
うん
うん、
でそれはなんかこれ良くも悪くも別にこういい場にしようみたいな感じっていうか、ファシリテーターが頑張っていい会議になりましたって感じよりは、OST っていう場によってその組織のありのままが出るっていうか、そういう感じが結構意味があることかなと思っていて、なんでその関係性が見えるっていうのは、例えばそもそも話したいことがあるかどうか、その組織の人たちとここと話したいって思うのがそもそもあるかどうかって話もあるし、それを出しやすい関係性がどうかももちろんあるじゃないですか、
うん、
だしその出すテーマもめちゃめちゃなんかこう課題感みたいなのばっかだとすると、まあそれは出せてる分いいかもしれないけど、結構こう逼迫していてみんなやばいと思ってる組織だなっていう状態がわかるだとか、
うん、
結構ホロラボとかの場合だと、もちろん真面目な話題もあるけど、普通になんかこう趣味みたいな話とか、なんか技術の話があったりとか、結構関係ないテーマ、まあ関係ないというか全部関係あるんだけど、いろんなテーマが出たじゃないですか。
出た。
うん。
で、ああいうのも結構だいぶその組織の関係性が見える一つのこういい例かなと思うんですよね。
うん、
だからなんか結構 OST やるっていうとなんかちゃんと成り立つのかなとか、いい場にしようみたいな感じで結構肩を張ってやっちゃうことってあると思うんですけど、うん、っていうよりは、まあ、バサリ作っちゃえば別にあとはまあその組織の関係性が見えるだけだよねみたいな感じで、うん、いつものその組織の関係性が見ればいいや、なんだったらテーマが出ずにシーンとするとか1個しか2個出ないってことも含めてそのまま出ればいいやなってぐらいで場作りをすると、まあ、ちょうどいいのかなって感じがしていて、で実際その今回初めてね OST やった時にその後でね社長とかも喋ったけど、そのなんか OST みたいなやつを今後もやるとかどうかどうでもいいんだけど、たまにやった時に例えば今回めちゃめちゃこうテーマが出て盛り上がったんだけど、次の時に全然テーマが出なくなったとすると多分会社の中の関係性が変わってるかもしれないみたいな、
うん、
そういう組織の状態とか関係性の定点観測としては OST とかすごい意味があるのかなって感じがしますよね、
うん、
うんうんうん、
そうそうそうそう、
チェックするみたいな感じになる、
うん、まあそこまで強い
意識してやるかどうか分からないけど、あの結果としてそれが見えてくるみたいな、
うん、うん、そうっすね。でっていうのと、もう一個がこれ結構いいコメントだなと思ったのが、 その未来会議をするにあたって、一応その最初にそもそもやりたいっていうか、その場をセッティングしてくれたっていうところも含めたんで、社長のカオルさんから今日こういう場ですよってこと言ってくれた時に、今日は何もこの場では決めることはしないつもりですって話とかしてくれたんですね。でそれがそれですごい期待してよくて、実際確かに何か決めるってことを今回しなかったんですよね、その OSC の中で。みんな本当に喋ったこと喋って、まあ別に決めてもいいんだけど、絶対決めてくださいねってことは特にオーダーせずに、普通にこう OSC を実行していったんですけど、結構それも大事だなと思ったのが、なんかミーティングとかあったら何かを共有するだとか、アジェンダがあるだとか、何かを決定するっていうことをするのが、なんかコミュニケーションだって思うのは、めっちゃなんかちょっとこう、仕事チックだなってちょっと思って。
まあ、ハードルも高いよね、すごく。
そうだね、ハードル高いのと、みんなそういうもんだと思ってるんで、そうする方向に持っていくのは結構簡単だと思うんですよ。みんなそれがいいと思うんですよね。なんか この場でこれを決めようとか、これをこの場で共有しようっていうのは決めやすいんだけど、でもなんか、そういう場だけじゃないよね、コミュニケーションはっていうか、そもそも、まあ、さっき言ったみたいに話したいことがあるかどうかとか、お互いにこう言いやすいかどうかって、普段話してるかどうかにすごいよるじゃないですか。で、特に、まあ、普段の、さっき言ったみたいに、その普段のチームとか、よく話してる人っていう人じゃない人もたくさんいるのが組織なので、そもそも組織っていう単位でのコミュニケーションって、みんなほとんどしてないんじゃないかな、みたいな。っていう意味では、OST とかその未来会議っていうのって、まずコミュニケーションしようよってぐらいのものじゃないですか。
そうですね。
うん。なんかそうやって話し合いもできないと状態で決めるって、よりね、実はハードル高いんじゃないかなって今回思ったし、まずは話すとかいうステップでも意味があるんじゃないかなと思ったし、実際にすごい今回いい話としては、まあ、いきなりその話し合った直後に、こう、スラックとかで、OSC でこういうトピックが出たんで、こういうことやったらどうですかとか、こうにしてみましょうみたいな感じで、こう、実際にね、特にこう、社長から何か言ったとか全然関係なくって、普通にメンバー同士で話して何か決まって勝手に始まったみたいな、そういうまあ、行動変容のきっかけっていうと、ちょっと意識高い系になっちゃうかもしれないですけど、まあ、実際何も決めてないけど何か起きてるっていう意味では、まあ、そういうコミュニケーションしたってことで意味があったのかなって感じがするんですよね。
それはね、すごくいいと思う。
そうなんですよ。あれももしかしたら、その未来会議って場がなかったら生まれなかったかもしれないっていう意味では、なんか難しいよね。何か決めたからこう効果が出ましたっていうのは見づらいけど、もちろん未来会議なくてもそういう行動が生まれたかもしれないけど、まあ、実はそういうところ、いろんなところで、その目に見える形じゃないとしても、コミュニケーションしたことによって、いろいろ結果が変わってることってたくさんあると思うんですよ、実際。だからただ単に話すってことにも結構意味があるんじゃないかなって個人的には思うんですよね。
それはすごく意味あると思う。なんか短い時間で、ね、無理して決めるっていうことはちょっとね、やっぱり、まあ、決めることはいいことかもしれないけど、それがいい手段なのかどうかっていうのはまた別だもんね、決まったことが。それになんかインプットとしてはすごく入ってくる場所だと思うから、 OST って他の人はこう考えるんだとかっていうのを、でそれを後で持ち帰って一人で悶々としてか、こう個人で始められる形で何か一歩踏み出してみるっていうことが今回起きたことだから、それってすごくなんかいいものを生み出す、時間がかかるかもしれないけどいいものを生み出している仕組みなのかなって、なんとなくそう思ったかな。
確かに。なんかそもそもこれチームに置き換えると結構わかりやすいなと思ってて、普段こう一緒に働いてるチームでも結構難しいことを決めるのって大変じゃないですか、当然。なんか判断をするとか、これお客さんに持ってくるどっちがいいんだっけとか、っていうのって難しいと思うんですよ。で、それを普段話し合いに慣れてない人たちで決めるっていうのがいかに難しいかっていうのと、いかに間違いやすいかって話だと思うんですよね。なんでもちろん何か決めなきゃいけないことはもちろん組織としてもいっぱいあると思うんですよ。だけど、そのいざ今後も含めていろいろ決めていかなきゃいけないっていう意味でも、その決めるための練習ってわけじゃないけど、前段としてちゃんとコミュニケーションできる関係を築くっていうのは普通に必須な話だと思うんですよね。だけど、
そうですね、
だけどいざ決める場に来た時にほとんど話したことない人たちと何かを決めるって状態になったら、まあ、それは無理だよねってなりますよね。そこは結構意味があるかなって感じですよね。
なんか最初の感想でもちょっと言ったんですけど、その決めるとかっていうことを限定してると、多分参加とか発言のハードルが上がっちゃうというか、その分野について詳しくないと参加しちゃダメかなって多分なっちゃうんで、なんか興味があるとか、 知らなかったんで聞きたいとか話したいみたいな、そういう広げ方っていう意味でも、まずコミュニケーションっていうところのスタートはかなり良かったかなと思います。
うん。で、まあ、もう一個、その、何か意味があるのかっていうところで言うと一つあるなと思うのが、これよくある話で、まあ、その未来会議の場合って、自分たちの組織のことについて、まあ、なんかトピック出しましょうっていうのが、そもそもの取材としてあるんですけど、その、例えば、組織のこととか、まあ、経営とかビジネスのことを話しましょうっていう場じゃないですか。で、なんかよくありがちだと思うんですけど、まあ、お互いんですけど、例えば、現場のエンジニアとかが、マネージャーや、経営層ももっとエンジニアリングのことを理解した方がいいよね、現場の方は理解してちゃんと考えなきゃダメだよねってことをまあ思ったりとか言ったりすることもあれば、逆に経営者とかマネージャーの人たちがもっと組織目線とかビジネス目線で経営目線で考えてほしいっていうふうに、結構こう相手に求める形でこうまあ思ったり言ったりすることあると思うんですよ。まあ全然あの自分も思ったりすることあるんで別にそれが悪いわけじゃないとは思うんですけど、だけど、うん、そういう時に、まあ、例えば今回の場と未来会議の組織の場を考える場じゃないですか。っていう時に、なんか組織目線とか経営目線で考えてほしいですっていう風にマネージャー側が言う時って、それって当たり前、あの彼だからすると当たり前じゃないですか。だって、普段から組織とか経営とかビジネスのことを考えてる仕事なので、そういう役割なので、普段から仕事をしてることをそういう目線で持つっていうのは多分当たり前で、逆に言うとエンジニアが現場目線を持ってるっていうのは当たり前じゃないですか、現場にいるんで。でそれを例えばその、そうじゃない人たちにも例えば現場目線で考えてほしいなとか、逆に経営者かマネージャーからすると、事業員の他のエンジニアとかも含めて、組織のことをもっと考えてほしいなとか、ビジネスのことも考えてほしいなと思ったら、考えてほしいって断りのってあんまり意味がない感じがしてて、なんかそういう考える機会を作るっていうか、っていうとこから始めないと、自分たちはそういう機会がいっぱいあるからたまたま思ってるだけで、普段からそういうの考える機会もないし、裁量もないしとかっていう人たちが、勝手に、あの言葉で言って考えてくださいっていうのは結構あの放り投げ、
まあ丸投げっぽいよね。
そうそうそうそうそう。だからそういう点では、まあ、組織について考える場を作る、で自由にテーマも出していいし、別にそういう経営陣とかマネージャーとかエンジニアの関係なく全員がフラットな場で全員でテーマ出して話したいことを話しましょうっていう場を作るのって一つすごいいいきっかけだと思ってて、なんかなんですかね、うん、あ、自分たちも組織についてなんかこう、まあ、問題提起してもいいし、興味があるところに話を言って、自分が思うのはこういうことですって言ってもいいと思うし、聞きたい話を聞きに行ってもいいと思うし、っていう感じで、組織について考える場じゃないですか、そこって。まさに。
うん。
うん、なんで、めっちゃ機会を作ってる場なんで、そういう意味でも、すごく意味がある場なのかなって思いますよね。
うん。
うん。
なんかそういうのがないのに、その会社に対するなんか愛社精神とか組織に対する帰属感みたいな、まあ、あの別にそれがあるのがいいとか悪いとかは思わないですけど、まあ、でもその自分の組織に対して自分の組織だっていうこう帰属感っていうとあれかもしれないけど、まあ、自己組織的に思うっていうか、そういう感覚って、うん、まあ、やっぱそういう風に自分の組織ってこうだよねとか、もっとこうなったらいいよねとか、あ、ここいまいちだよねっていう風に話す場だとか、そういう話す仲間がいないと自分のものっていう風にしてあんま考えられないですよね、そもそも。
それ本当に確かになって思うのが、そのとあるテーマで話した時にちょっとその技術的な戦略について話したいという方がいて、そういうテーマが出たんですよね。で、なんかそれが何、実際内容が何かに決まったからこの会社が好きとか嫌いとかじゃなくて、なんかその場も結論も出なかったし、多分各々考えてることも違うまま終わってたんだけど、なんか一緒にそれを悩んで話したなみたいな、その場があるかないかだけで感覚違うよなっていうのをすごい、少なくとも僕はそのテーマのところのテーブル行って感じたんですよね。多分当のホストの人がどうだったかはまあ分からないですけど、でも多分そういうのを感じたんじゃないかなと思って、なんかそこなんだなっていうの、帰属感みたいなところで思いました。
それめっちゃ大事だなと思ってて、なんかそれをいざ真面目に決めようとか何かこう教えてほしいっていうアプローチのコミュニケーションをしちゃうと、その決める側が何か強引に決めて、それをこう決まりましたって伝えられて不満に思うみたいな感じとか、これはこういうことですって伝えられて、いや そうじゃないのになって不満に思うみたいな、そういう関係性になっちゃうじゃないですか、
一方通行のね。
でも結構これありがちなのが、まあ、自分もマネージャーとかの近くにいたりとかやってた時もあるんで分かるんですけど、マネージャーだからって 経営陣だからって言って分かってるわけじゃないんですよね。むしろ悩んでると思うし、分かんないけど決めなきゃいけない状況あると思うんで、なのに無理やり情報もないし経験もないのに決める側ですってなっちゃうのってすごい無意味な感じだと思ってて、でその、うん、さっき言ったみたいに技術的なトピックについて考えましょうみたいな感じで OSC みたいな形だとそういう関係性を作らなくてもいいので、まあ、勝手にその喋ってるその場では多分自然とその問題っていうかその考えたいことに対して立場に関係なく私たち問題対私たちみたいな構図になってたと思うんですよ、
うんうん、
そっちの方が自然っすよね、
うん、
会社の中に答えを持ってる人がいてその人に答えを聞きに行くっていうようなものってほとんどないと思うんですよね、普段の仕事で。
ないね。
いかに普段不自然なコミュニケーションしてるかっていうのは結構わかるのかなって感じしますよね、
うん、
みたいなところで意外となんで未来会議とか OST って意外といい場だなって改めて思った感じですよね。
うん、
僕ら以外にも他の人からもやってよかったみたいな感想はちらほら出てたんで、まあ、同じように感じた人がいたんじゃないかなと思いますけど、
なんだろう、なんかこう変な話これは万能なものなのかっていうところもちょっと気をつけて考えておいた方がいいのかなっていう気もして、今の規模とか、うんうん、その、まあ、多分今の規模感とかっていうのとか、あらかじめあった関係性とかもあるから、うまくいったというか、そういう部分もあるかなという気もするんだよね。なんかこれがバカでかい前者で一気にやりましょうって言ったら、わけわかんないことになっちゃうだろうし、どういう範囲でやるといいのかなっていうのとかも気にしなきゃいけないところなのかなって、今ふと、
うん、
答えはないけど。
確かにそうですね。実施はしやすい。
実施はしやすいけど、
はめやすいかどうかは、またいろいろ条件とかあるかもしれない。
条件があるかもしれないなって。今、僕らとしては、こう、まあ、これをやったときは40人ぐらいの規模でやってみたらよかったっていうのもあるし、多分過去を振り返ってみても、それよりバカでかいものに関して対してはやってないから、これからやるとしたら、それぐらいのところ、規模とかでやるといいのかもなとか、あとは中にいる人たちってどういう人たちが集まってると、なんかいいのかなっていうのは、ちょっともう少し、なんかその辺の設計っていろいろ考えるポイントってあるのかもしれないなっていう。
なんかその点で言うと、よくよく考えると、例えばスクラムギャザリング、RGT とかだと、まあ、200人とか250人ぐらいでオイスやってますよね。だからなんか単純な人数で言うとそれぐらいはできると思うし、実際その未来会議とかで多分ググったりすると出ると思うけど、200人とか300人の会社で同じように会社の中で OST やったっていう事例とかはあるので、あのやれるかやれないかって全然やれると思うんですよ、なんだけど、あのさっきもちょっと言ったみたいに、そのいい場を作ろうとしてやるかどうかみたいなのが結構一つあって、ある意味ね、モブプロに似てるよね、モブプロ、モブプロの時の話に似てるなと思って、別にモブプロをやった方がいいかとか未来会議をやった方がいいかどうかって話はちょっと置いといたとして、やって崩壊するチームもあると思うし、やってなんかいろいろ学びがあっていい結果になる、その後モブプロするかどうか別として、いい企画を得るチームがあるっていうのはなんか分かれる気がしていて、未来会議も似てる気がするんですよ。別にその未来会議としてめちゃめちゃ盛り上がったから未来会議って素晴らしいよねって話はなんか正直あんま興味がなくて、ただその未来会議した結果としてあんまりこう盛り上がらなかったなとか、あんまテーマ出なかったとか、こういろいろ課題感が出るとしても、その結果自体を受け止められるかどうかってとこでやるかやらないかとか判断するのはありかなと思うんですよね。
なるほどなるほど。
なんかいい未来会議をいい結果にすることは別にゴールじゃない感じがしていて、その組織の関係性とか状況が見える化するってところがある意味一つのツールとしてはなんか効果があるところだと思うので、なんかうちの組織で言うとやっぱり決まった人しかテーマ出さないってことは、やっぱりこう、まあ、一方通行になっちゃってるかもなとか、あるいはちょっと意見を出しにくい空気があるのかもなってことが分かるので、じゃあどうしようかって試してみるとかみたいな場として捉えられるのか、やっぱりさっきも言ったようにやってみたらめちゃめちゃ関係性が悪化するし辛い人が生まれるから やっぱやめた方がいいよねってところは確かに慎重になる必要があるかなと思うんで、なんかそこはいい結果を出そうとしてやりたいかどうかってところも含めて結構慎重に設計するのは、まあ、大事だなと思いますよね。
その結果の期待値感はすり合わせておくのは大事かもね。
そうなんですよ、そうなんですよ。 なんで、まあ、今言ったみたいにこれやるとこういうのが見えるかもしれないんで、 どういう風なね、その全然盛り上がらないかもしれないし、まあ、それでもそれを知りたいよねってことでやってみるとか、なんで、うん、絶対に今なりますみたいな感じでやると、まあ、痛い目に遭う可能性はあるっていうか、それはその通りだよね、う
ん、まあ、結果なんかね、めちゃめちゃ喧嘩になって変な場になっちゃったってなったとしても、まあそれは OSK やらなくてもいずれどこかで小さく起きてるんだろうなって考えると、まあはっきりと見えた方がいいよねとは思ったりするな。
まあそう思いつつ、まあなんか今爆破させなくてもこう緩やかに、うん、あの爆破先延ばしにしといてその間に逃げるって手もあると思うし、いろいろやり方はありますよね、
うん、まあやった側はやっちゃったなって思うだろうけどね、その時はまあでもそれは
まあなんか結果的に思うんですけど、まあ、組織にしろチームにしろ同じことかなとは思うんですけど、やっぱりその、まあ、未来会議っていう名前も、まあ、あえてつけてるんですけど、もちろんそれまでの組織の過程とか現在の組織のいろいろ抱えてる問題とか課題っていっぱいあると思うんですよ。で不満に思ってることとかムカつく相手がいるとかっていろいろやっぱ人間なんであるじゃないですか、う
ん、まあまあ。
で結構未来会議って名前をあえて OST じゃなくて使ってるのは結構意味があって、なんか未来会議っていうだけでどっちかっていうとこう前向きというかこれからのこと考えよう感がなんとなく伝わると思うんですよね、
うん
うん、まあ、別にあの問題を考える場でもいいと思うんですよ。現状の問題について語り合いましょうっていう場があってもいいんだけど、未来会議っていう場でそれを出すっていうことはそれを話すことが未来につながるんだよねっていうのがなんとなくこう前提としてあるというか、うん、みたいな感じがメッセージとして伝わるかなってところがあって、でその時に思うのが、あのさっき言ったみたいにそういうのを組織の人たちと話したいと思えるかとか、話したいテーマがあるかどうかとか、そのテーマにで自分も意見を言いたいか思うかどうかっていうのは一参加者としても、まあ、実際それを実行してるその運営してる側だとしても、こう周りを見渡した時にそういう自分もそうどう思ってるかってそこもそうだし、周りの人がどう思ってるかっていうのがその場に見えるじゃないですか、
うんうん、
でその時にその組織とか自分たちがいるチームの未来を一緒に語りたいと思えるかどうかっていうのはめちゃめちゃ大事な問いだと思うんですよね。
なるほどね。まずそこに同じ方向向かっていけるかっていうところが問われてる。
そうそうそう、うん、で今それがもうすでにできてるかどうかっていう話もあるし、まあ、今できてないけど、あこの人たちとちょっと話してみたかったんだよねって思ってちょっとテーマを出してみようとか話に参加してみようっていう風な前向きな気持ちを持てるっていうのが自分が持ててるかどうかもそうだし、周りの人も同じように思ってもくれてるかってどうかっていうのを気にするのはすごい大事だと思ってて、やっぱそういう未来とかをねちょっとこっぱずかしいかもしれないけど一緒に語れるとか語ってみようかなって思う相手とは結構楽しく働けそうな気はするじゃないですか、
うん、
うんうんうん、
っていうぐらいな感じで、あのその場を眺めてみると結構面白いなと思いますね、
うん、
感じで、なんか今日はせっかくなんで今の会社でやってるホットなトピック未来会議ってことで話してきましたけど、
まあ、つい先週ですよね。
つい先週ホットなうちに言っとこうってことで最後それぞれちょっと一言ずつせっかくなんで感想でも何でもいいけど言ってみますか。じゃあ宮崎さんからいきますか。お願いします。
そうですね、まあ、最初に言いましたけどちょっとだけ中にいる人のことが少し分かったんで、まあ壮大な未来を語る口は僕じゃないですけど、一緒になんかやりたいとかこれ面白いねっていう人が一人でも増えると楽しくなるかもっていう、そういう場で良かったですっていう感想でした。以上
いいですね、ありがとうございます。サトリュ
ー、そうだな、あんまり僕もなんかそう当日参加したのはそんなに壮大なテーマというか会社をこうしたいとかっていうんではなくて、割と個人の趣味に近い話を聞いて回ってたんだけど、なんかいろんな人が行って面白いなっていうのが分かるっていうのが、でなおかつ結構うちの会社って好きなことを仕事にしている人がいるので、あこの人こういうのがあの趣味の話してるんだけどこの人こういうことができるんだっていうのも一緒に分かったりしたんで、なんかちょうど他の人にわざわざ自己紹介してくださいとかチャレンジの自己紹介してくださいとかそういうページを見てくださいとかってするよりも、なんかよりなんだろう感覚的にその人のことを理解できることができてよかったかなっていうふうに思ってます。
うんうんうんうん、いいっすね。なんか自分は結構その OST っていうやり方をコミュニティとかでも会社とかでも やることが多くて、いろんなところで経験してるし、実際自分でも運営してたりするんですけど、まあ、やっぱ改めてその OST とか OST で出来上がる関係性とかそういうのを眺めるのがやっぱ面白いなって思っていて、で、まあ、さっきも言った通り決めるとか伝えるとかそういうのはみんな慣れてるし、よくあるコミュニケーションとしてやってると思うんですけど、いざ話そうって言った時にどう話せばいいか分かんないとか、雑談って難しいよねって話があるとは思うので、まあ、当たり前だけど、うん、テーマを出して、まあ、趣味でもいいし技術のことでもいいし、なんか会社の課題でもいいけど、そういうテーマについて同じテーマのもとに集まった人と喋るっていうのは多分雑談としてはやりやすい状態だと思うんですよ、
うん、
それを作るのがある意味 OST っていう枠組みなのかなって個人的には思っていて、で結構やっぱそういう場がコミュニティでもそうだし会社でもいいし結構好きだなと思うし、まあ、これからも飽きるまではやっていきたいなって感じで思ったのと、
うん、
こういうやり方とかすごいいいなと思うので、なんか全然もしやってみたいなと思ったけど悩んでるとかってあればお声掛けいただけたらいいなと思うし、あの未来会議のお仕事とかも待ってますしあのぜひこちらまでって、あのないけど URL こちらまでだし、まあ、あとそのさっきも言ったようにスライド OS のスライドとかは普通に一般公開して好きなように使ってまいるので、まあ、そういうのをうまく参考にして、うん、いろんなところで未来会議とか OST みたいなことをやってもらえるといいのかなと思ってます。そんな感じですかね。
なるほど、
うん、
はい、じゃあそんな感じで今日はこれぐらいにしときましょうか。いいですか。
はい、
おい、
はい、じゃあ以上で終わりたいと思います。せーの、閉店、ガラガラ、ありがとうございました。